はい。今朝信子さんを連れてくる方が急にできなくなりましたので、私たちが浦添まで迎えに行ったんですね。でマナも連れて行って、この車の中で久しく話すことができて感謝ですけれども、前からご案内しておりますように、この中にも書いてありますが、比嘉信子さんがですね、1957年八重山の黒島で生まれたようです。だから今年65歳なしますね。そしてこの黒島というとですね、あれですね、牛がたくさんいるところなんですね。今日聞いて初めて分かりましたが、人口が200人とすると3000ぐらいの牛がいるとか、ね、たくさんの牛がいて、ここ土地が超えてないので野菜類ができないから牛を飼ってるんですって、はい、6ヶ月したらこの牛をね、はい、神戸とか三重に出して、うん、あっちで養育されて、うん、松坂牛とか、うん、神戸牛とかね、うん、立派なあれになって売り出されているようなんです、うん、その黒島で生まれたようですね。小学6年生の時に、網膜色素変性症という病気になってですね、今全然見えないようです、うん、全盲になられてね。そして本当の沖縄盲学校でね学ばれました。で当時盲学校の教師をしていた上原恵子さんですね、うん、そして私の弟も今日は来てるんですね。その盲学校に教えていた弟、私の弟つぎやきも来ています。とても懐かしんでいましたけども、それからですね、もういろいろなことを通って、今日も迎えに行きながら感じましたけど、うん、とってもお話が上手です。とってもお話が好き、うん、お話が上手。本当にこの賜物だと思いますね。ですから講演がお話が上手ですので、それを生かして、沖縄福祉教育研究会というのをね、立ち上げて、自分がイエス様と神様と出会って幸せになったことをあなたにも、ね、あなたにもというその趣旨のもとにこの講演活動をね何回もこうされていて、そのお話大会弁論大会で1位になった、はい、ね、こともあるようですけども、今日はねたっぷり信子さんに時間を差し上げて、どのようにして神様と出会ったのか、そしてどんなふうに変えられていったのかを細かくねお話ししていただきたいと思います。それでは信子さん、よろしくお願いいたします。歓迎しましょう。
はい、皆さんおはようございます。はい、今マスクを取ってお話ししても結構ですよって伺ったんですけれど、私ですね、今日はマスクをするということで、あまり化粧をしないできましたので、マスクを取るとですね、大変なことになりますから、そのままマスクをしたままお話をさせていただこうと思っております。はい、私ですね、今とてもちむどんどんしております。はい、比嘉信子と言います。はい、なんか NHK の某ね朝ドラで比嘉信子さんが出て、なんか全国的に急に名前だけ有名になっております、はいはい、冗談はここまでですが、私がですねどのようにして本当に神様に出会ったか、そして今どのように過ごしているかっていうことを皆さんに分かち合いたいなと思って、比嘉先生の招待を喜んで受けてまいりました。はい、私先ほど先生がおっしゃってくださったように、今から65年前八重山の黒島というちっちゃな島で生まれました。そして生まれた時はですね、目が見えて普通の子供として元気に育っていました。でも小学校6年生の9月のちょっと中頃ですね、針に糸を通そうとして針の穴が見えなかったんです。で、あれ なんで見えないの、変だな、お部屋が暗いのかな、外にかざして見ました、それでも見えない、電気をつけました、それでも見えない、変だな、目をこすりました、みーパチパチもしました、何をしても針の穴が見えませんでした。そしてそういうふうに様子をしているところを、隣の部屋で縫い物をしてた母が、あ、うちの信子は目が悪くなったんだね、もしかしたら眼鏡をかけないといけないのかねと言って、気軽な気持ちで近くの眼科へ連れてってくれました。で、おじいさん先生がですね、私の目を一生懸命診察して、そして診察後ですね、とっても悲しそうな顔をして、こう言ったんです。とっても残念だけど、この子はやがて目が見えなくなりますねって言ったんです。私はびっくりしてですね、え、嘘でしょ先生、だって私先生の顔見えるよって言ったことを今でもよく覚えています。お医者様はですね、そうだよね、今は見えるよね、でもね、あなたがかかっている病気はね、とってもとっても難しい病気でね、原因もわからない、だから薬もない、手術もできない、そういう病気なんだよと言ってですね、静かに立って診察室のカーテンを開けて、お医者様は奥の部屋に消えてしまいました。そのお医者様に目が見えなくなるって言われてですね、1ヶ月ぐらい自分がどんなふうにして過ごしていたかよく覚えておりません。ただ日々をぼーっと過ごしていました。ある日父がですね、夕食後、信子ここに座ってごらんと言ってテーブルを挟んで父と向かい合わせに座りました。父はですね、信子、父ちゃんの顔が見えるかって聞いたんです。私は見えるつもりで見ました。でも父の顔がぼーっとしか見えませんでした。ですから、と首を振りました。すると父はですね、そうか、父ちゃんと母ちゃんは信子が目が見えなくなるなんて信じられない、だからお医者様にどうにかして治してほしいってお願いした、もし目の移植が可能なら片目を父ちゃんの目を、片目を母ちゃんの目をあげたいと思った、そしてお願いした、だけど無理だって断られた、だからもう父ちゃん母ちゃんには信子に何もしてあげることができないと言ってですね、父は声を上げて泣きました。その涙を聞き、声を聞きながらですね、泣く声を聞きながら、私はどんなに両親に愛されているかということがよく分かりました。そして父はですね、涙を拭いた後こう言ったんです。これから厳しい人生を歩かないといけないかもしれない、辛いことがいっぱい起こるかもしれない、でもどんな時でも 父ちゃんと母ちゃんは信子を守る、そして信子と一緒に戦うって言ってくれたんです。その言葉を聞くまで私はよく眠れませんでした。でも父がそう言ってくれたおかげで、たとえ目が見えなくなっても私には私を守ってくれる、そして私と一緒に歩いてくれるお父さんお母さんがいるんだということが分かりました。そしてですね、その日から安心して眠ることができるようになりました。そしてですね、小学校6年生を卒業するとき、わずか半年で私は目が全く見えなくなりました。網膜色素変性症という病気は今は遺伝性だと言われています。おじいさんおばあさんにいなくても6代上にいただろうと言われているそうです。で、私の両親、私のおじいさんおばあさん、周りに目の不自由な人は誰もおりません。ですから私の6代上に多分目の不自由な人がいたのでしょう。で、私はですね、母に連れられて石垣島から飛行機に乗って那覇へ来ました。那覇に行くときはですね、飛行機に乗せてあげると言われてですね、喜んでついてきました。そして飛行機に本当に乗せてもらって沖縄盲学校に入りました。私が盲学校の中を案内してもらってる間に母はいなくなっていました。泣いても叫んでも学校にいなければならなくなってしまいました。そして沖縄盲学校で本当に熱心に勉強を教えていただき、生きる力を教えていただき、20歳で盲学校を卒業することになりました。でもその盲学校に入った時ですね、ある先輩にこう言われました。信子、あのな、この学校には創価学会の人も成長の家の人もモルモン教の人もいろんな宗教を信じている人がいるんだけど、お前は何か信じてるかって言われました。私は小学校の頃日曜学校に行ってました。そして日曜学校の先生がですね、あなたが何か悪いことをした時、お父さんお母さんにバレなくても神様は天から見ているよと言ったんです。その言葉を聞いて私はですね、びっくりして、はあ、神様は天から見ている、大変だ。なぜ大変かっていうとですね、今からもう40数年も50年近く前です。田舎です。お腹が空いたら学校の帰りに近くの畑へ寄ってトマトを盗んで食べたり、キュウリを盗んで食べたりしてたんですね。それでお父さんお母さんにバレなくても神様は天から見ているという言葉が私の心に深く刺さりました。大変になってる、自分がトマトを盗んだことがバレたら大変だ。それから私はトマトを盗みに行かなくなったんです。友達はトマトを盗みに行きました。でも私は行かなかった。でもですよ、盗んだ友達はずっと目が見えて成長しました。反省した私は、二度とトマトは盗まないと決心した私は目が見えなくなりました。その時ね、 私は神様にね、文句を言ったんです。神様、あなたは今でもトマトを盗むあの人たちは見えるのに、トマトを盗んでごめんなさいと反省した私を、二度とトマトは盗みませんと言った私をどうして罰するのですか、不公平じゃないですかと、私は神様に噛みつきました。そして神様から離れました。どうせ神様なんかいないよ、だってトマトを盗まなくなった私が見えなくなるんだのに、今でも盗んでるあいつらは見えるんだのに、だから神様なんていないんだと言って、私は信仰から離れていきました。そして次に私はですね、一生懸命勉強して目の見える人にバカにされないようになれば幸せになれるんじゃないだろうかと考えるようになっていました。そして一生懸命勉強し、一生懸命努力をしました。一人でご飯が炊けるように、一人で洗濯ができるように、一人で道が歩けるように、一人で仕事ができるように、一生懸命努力をしました。そしておかげで今目が不自由ですけれども、生活にとってさほど不自由なく暮らせるようにはなりました。そしてですね、私は世の中の人に認められるものになったら幸せになるってなぜか思ってしまったんです。世の中の人に認められるようなものになれば自分は幸せになれると思い込んだんで、そして一生懸命努力をしました。沖縄盲学校を卒業して、私は障害を持った人たちが300人ほど働いている沖縄コロニーという障害者施設で電話交換士をすることになりました。で、この電話交換士も独学で勉強をしました。誰も教えてくれる人はいませんでした。ですから自分で勉強しました。そしてですね、沖縄コロニーに入って2年半経った時、チャンスが巡ってきました。全国障害者アビリンピック大会という技術のオリンピック、障害者の技術のオリンピックがあるんですね。で、そのオリンピックに沖縄代表として電話交換手の部で出場させてもらいました。そしたらですね、なんとびっくり、日本一になって金賞をもらったんです。そしてですね、今上皇陛下、美智子陛下になっている天皇、元天皇ですね、その天皇に皇居で直接お目にかかってお言葉をいただきました。そういう栄誉に預かりました。で、この日本一になり金メダルをもらったその時ですね、私は世の中の人に認められたら幸せになると思っていたこの気持ちが叶ったと思ったんです。そして日本一になって沖縄に帰ってきましたら、空港で新聞記者やテレビ記者や報道記者がいっぱい集まっていて、テレビにもラジオにも新聞にもあちらこちらに載せていただいて、みんなからお褒めの言葉をいただきました。しかしこのお褒めの言葉はですね、1ヶ月もしないうちに波が引くように消えていきました。1ヶ月が経ったら誰も私にアビリンピックで優勝しておめでとう、日本一になっておめでとう、天皇陛下にお言葉をもらったんだってね、よかったね、おめでとうという人はいなくなりました。 私は気持ちがとってもがっかりして、ぽっかり穴が開いたような感じでした。世の中に認められれば幸せになれると思っていたのが、世の中に認めてもらったんだけれど幸せになっていない。なんでかな、私の考えは間違ってたのかなと本当に落ち込みました。26歳になった時、ある方にプロポーズをされました。私はこの彼氏が私を断ることは二度とないと傲慢にも思っていました。私がこの方を断ってもその方に私が断れることはないと傲慢に思っていました。そしてですね、お付き合いをするとき、日曜日どこどこに遊びに行こうって誘われるんだ。でも私は午前中教会に行くから行けないよって断る。そうしたらだんだんだんだん誘われるのが少なくなっていって、そしてしばらくして婚約をしたけれど婚約を解消してほしい言われました。私はですね、とっても傷つきました。変なプライドだけとても高かったんですね。そしてこの方に断られた時、とってもショックで、もう私は生きていたくない、神様あなたは何という人ですか、私から目を奪い今度は女性としての幸せさえも奪うのですか、一体あなたは何ですかと言って神様に噛みつきました。沖縄で言えば豪口を言いました。一晩中泣きながら神様に文句を言いました。そしたらですね、神様がそんなに答えが知りたいんだったら聖書を読んでごらんというのが私の心に響いてきました。私はこの聖書を読んでごらんという言葉を心に響いて聞いたとき、そのときもまた豪口をしました。聖書といっても創世記から黙示録までこんなに長いのに一体どこを読めばいいのと文句を言いました。文句は言ったんですがね、皆さん、立ち上がって本棚に行って展示の聖書を触りました。展示の聖書というのを皆さん見たことがあるでしょうか。長いのでね、創世記は創世記だけ、黙示録はヘブルから黙示録までっていうふうに分冊になってるんですね。で、私が手に触れたこの聖書はヘブル人への手紙から黙示録のまでの最後の一冊を私は手に触れました。それでこの本を聖書を取り出して展示で読み始めました。ヘブル人への手紙を読み終えた時、私はまた神様に噛みつきました。神様、あなたが読めと言うから読みましたけど、ヘブル人への手紙では何にも私は分かりません、あなたは何を教えたいんですかって言いました。そして次、ヤコブ人への手紙を読みました。ヤコブの手紙1章12節冒頭にこうあります。試練に耐える人は幸いです、耐え抜いてよしと認められた者は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと書いてあるんですね。それでこの冒頭の試練に遭う人は幸いですっていうところを読んだときにですね、私は、はあ？って、試練に遭うというのは不幸ですじゃないんですか、神様。 試練にあって幸いですっていうのはバカじゃないと思ったんです。ですけれど、この御言葉が私から離れないんです。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた者は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。何回も何回も繰り返しこの御言葉を読みました。そして気づいたんです。私が神様に心を開いて、神様に助けてと手を伸ばせば、神様は私の手をしっかり握ってくれて、来よと愛してくれるんだ。私と神様がつながったとき、私に永遠の命の冠を与える、神様が言ってくださってる。そうか、私が神様に従えば、すべてを条件をつけてではなく、こうしたら神様を信じます、お金がいっぱいもらえたら神様を信じます、世の中に有名になったら神様を信じますとか、そうではなく、理屈をつけて条件をつけてではなく、ただひたすら神様に、神様助けてと言えば、神様は私を永遠の命へ導いて天国へ連れてってくださるということを知り、そしてその永遠の命の冠という言葉がですね、私には永遠の幸せをあなたに与えます、永遠の幸せをあなたに与えますと聞こえたんです。そして私はですね、神様にお祈りをしました。神様ごめんなさい、今まで私はあなたに不忠実でした、本当に申し訳ありませんと心からお詫びをして、そして教会に4年も通っていたけど、22歳から教会にまた行き始めて4年も通っていたけど、私は隠れクリスチャンをしていました。世の中の人にクリスチャンであることを、神様を信じていることを後ろめたいと、恥ずかしいと思って隠していました。洗礼も受けていませんでした。本当にごめんなさいと心から謝り、翌日急いで教会へ行き、アメク神の教会の折田正弘先生に出来事を話しました。そして那代ビーチで洗礼を受けました。それは1983年の4月5日でした。本当に水は冷たかったです。那代ビーチの海の水は冷たかったです。でも私の心はとても喜びで満たされました。これからは本当に本当の幸せ、本物の幸せ、何かにごまかされるものではない本物の幸せを得ることができるんだと確信を得たからです。そしてですね、私は水のバプテスマを受ける前に先に聖霊のバプテスマを受けたんです。それはですね、この聖書を読んで、ヤコブへの手紙1章12節を読んで、そして本当に悔い改めたとき、真夜中、夜中の4時、5時、真夜中です、ね、まだ日が昇らない真夜中、お部屋の中は当然真っ暗です。そして神様、私はこれから一生あなたについていきます、世の中に私はクリスチャンです、神様を信じて本当に良かったです、本当に幸せです、あなたも信じてみませんかと言えるものになりますと言ってですね、目を開けて アーメンと言ったとき、天井から青い光がバーッと私に降りてきました。目が見えないのに青い光って分かったんですよ。変でしょ、ね、目が見えないのにね、青い光が放射状にバーッと降りてきて私を包んだんです。そして、あ、神様だ、ありがとう神様、神様が、私はここにいる、あなたを私は守るよ、あなたを一生包んで、あなたを天国まで連れていくよと言ってくださった。本当に感謝でした。あれからもうかれこれ40年の時が流れました。じゃあクリスチャンになったら全てが幸せか、ベリーハッピーかって言ったら、そうではありません。やっぱり戦いはあります。友達に誤解されたり、自分がやったことが相手に受け入れられなかったり、いろいろな、本当に生きていればありとあらゆる苦難が増します。むしろ長生きすればするほど苦難は増すんではないでしょうか。私はそう思います。でもその苦難を神様は全部大丈夫、私に従えば大丈夫と教えてくださっています。神様は本当に素晴らしいことをしてくださる。世の中の価値とは違います、ね、世の中では財産が価値、ね、名誉が価値、社会的に社長さんだったら価値とかね、そういうふうに勝ち組負け組と言います。でも神様の目からするとそういうのは取るに足らないものと言っています。神様が私たちを一番喜ぶのは、私たちが本当に心から神様を愛して、そして神様は素晴らしい方ですよと、拙い言葉ででも、それから拙い行いででも、ちょっとでもすることが神様はよしと言ってくださる。目の見えない信子さんは一時期1年間で200回ほど講演活動をしていました。今は後輩に譲り、1年でだいたい小学校周りはもう今は1年でだいたい10回か15回ぐらいになりました。でもそれはそれでいいと思っています。神様を子どもたちに伝えるとき、直接は神様の言葉は伝えられません。ですが、私が目が見えなくなって生き生きとして楽しいと言って暮らしていることを子どもたちに見せることによって、あの人はちょっと違うな、なんか違う、世の中の大人とちょっと違うなっていうことを知っていただいて、そして私の奥に何があるか、それを子どもたちが知ってくれたら幸いだなと思っています。そしてこのようにですね、いろいろなところで神様が私にしてくださったことを包み隠さず証しができること、本当に感謝しています。神様に従って、あと何年生きるか分かりません。でもこの地上の命は終わっても、永遠の天国へ、天国への切符を私は頂戴したと信じています。ですからあと何年生きるかは分かりませんけれども、この生きてこれからの生きていく人生をまた神様のことを伝えて生きていきたいなと思っています。はい、皆さんにもそういう日々が来ますように。もしこの中でまだ神様を信じていない人がいるなら、どうぞ神様にご口をしてください。 ご口をしたら神様は必ず答えをくださいます。はい、ではお祈りをします。恵み深い天の神様、あなたが私に何をしてくださったかを今日もこうして証しすることができましたこと、ありがとうございます。人はいろんなことが起きます。本当になんでと思うことがたくさん起きます。でもその一つ一つに理由があります。その時は分からなくても、後であのことは良いことだったんだな、辛いことだったけどそのことを体験したから今があるんだなと感じることは必ずできます。神様どうぞ、神様をまだ知らない方がいらっしゃるならそのことを知ることができますように、神様が支えてください。今日もこの拙い話を皆さんが聞いてくださったこと、証ができましたこと、心から感謝を申し上げます。イエス・キリストの名によりお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
はい、信子さん、素晴らしいお証しをありがとうございました。はい、このお証しを聞いてて、何度も神様に噛みついたと、ハブかと思いましたけどね。でも私たちはこの、神様に、噛みつくということは大事なことであるかもしれません。でそれ、噛みつくことによって近づき、で神を知るということが